2018年度、学習指導要項に、新たにリコーダーなめが加わりました。大人の学校第240回、だるま、赤なめの、戦争はしたくない、の回です。みんな聞いてくれよな。
中高生、中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤大蔵でした。
一応こんにちは、かなめです。こんにちは、大人の学校です。全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオをやっています。今居酒屋で撮ってますが、目の前に牛すじおろしポン酢っていうメニュー書いてあるんですけど、すじっていう言葉だけでちょっと
ビンビンなんだ。
ビンビンに、いやまあ慣れないよ、すじ、猫すじ、
ああ
マンすじ、店員さんが今見てたけど、猫すじなんてメニューないのになって思ってたな。まあ、赤なめと、
それいいですね。僕もそっちの筋は好きです。
どっちも筋ですか？
どっちも、あの牛筋の
方
好きです
よ。猫筋も
どっちも好きです。ダメです。
あのダメです。
ダメです。
ツイッターをさ、
ツイッターの
最近見てます？やってます？
あのね、自制をしていて、
SNS 自制
というか、もう半ツボのように扱っていたから、
書きたい、
そう、翌朝見て、って消すという作業を繰り返していたわけですよ。
いや、すごくわかります。
で、それがたぶんあんまり見られてないと思っていたら、割と周りの人見ていたみたいで、ちょっとこれでこういうので嫌われたら損だなと思って。
まあ損ですね。あのツイッター缶つぼ説は僕もすごい
酔っ払った時に基本的に見るから、 それが良くないんだと思って最近見ないようにしてい
て。でさ、思いついたことさ、ああ言いたいと思ってもさ、かみさんに言っても分かってくれない話あるじゃん。誰か分かってくれるかもしれないなと思ってツイッターにつぶやくの。次の日見て反応しても自分だけで、次の日見てやべえことやっちゃったなと思って。
あかんはそういうのないでしょ？
いや、あるよ。消さないよ、消さないけど、後悔してることたくさんあります。後悔してるっていうか、ああ酔っ払ってたからつぶやいちゃうよね。あんまりラジオで社会問題とかを取り上げないんですけど、ニュースでさ、これおかしいだろうとか、ふざけんなよとかっていうの結構あるじゃない。
ある。
だるまも俺も性格上そういうのってイラッとするじゃん。だけどさ、かみさんとかで、まあ家事とかあるかもしれないけど、聞いてくれないでしょ。
そもそもなんか興味がないっていうかね、っていう場合もあるし。
そうそう、いや、まあもともと興味ない。だけど自分たちの子供たちの未来のことになんだからって思うんだけど、まあそれより大事なねことが今あったりするから、そこまでじゃないんだ。それでさ、その政治的なことってあんまり不勉強だからさ、
ああバカがバレるって。
そうそう、いやっていうよりも、あの なんだろうな、適当なことを言ってしまうことが、
まあバカはさ、うん、もうバレてるから
。いや、そうそうそう。だからそれ前提で聞いてくれればいいんだけど、この人たち、この人はバカじゃないからこの人の話聞こうって思うたら、それこそ自意識過剰だけど、うん、やばいことになっちゃう可能性もあるじゃん。
どういうこと？
じゃあいいや、バカ前提で言うけど、いろいろあるよ。その
言いたいことが、
言いたいことがある。
あ、
で、この間さ、学習指導要項みたいなのが変わります。
あ、そうなの？
知らん。知ってるでしょ。
知らん。え、何
か。え、なんか1ヶ月前ぐらいからニュースとかでやってたんだけど、うん、その道徳の教科書の中の、
はいはい、
パン屋とか、
パン屋、
うん、っていう表記をもうちょっと日本の伝統にのっとってパン屋を和菓子屋にしましょうみたいな。
意味が分かんない。
意味分かんないでしょ。
何なの。
え、ちらっとそれラジオで聞こえてきて、何言ってんだろうなと。
和菓子屋。
和菓子屋。
和菓子屋ってパン屋じゃないじゃん。
違うんだけど、別にパン和菓子屋に置き換えてもいいような話なんじゃない？知らないけどね。
あの、もっと和に寄りましょう。
そうそうそう。
なんで
も、いやだからさ、そういう、だからラジオの報道だってさ、
股間が怖くなってきた。
ラジオの報道だってさ、どういう風な報道だったのかよく覚えてないんだけど、うん、印象としては。初めて聞く印象としては、そんな日本の伝統、伝統って急に言われたらさ、すごく受け入れしてるんじゃないかなって。特にだって今の政治の流れを見てると、そういう風に感じざるを得ない。本当に感じざるを得ない。感じざるを得ない。
感じざるを得ない。ああ、なるほど。
と思ってて、まあさらっと聞き流していく。まさかそんなことになるわけないだろうと思って。
うん、まあ。ああ、そういうことね。
って思ってたんですけど、ね、つい2週間前ぐらい、1週間前ぐらいかな、なんかニュースであったのが、その学習指導要項で、教科書の表記が変わりますと、うん、さっきの言った、パン屋を和菓子屋に表記変えますっていうのと、あと、そもそもなんかあったのが、あのさ、何でしたっけ、源頼朝とかの時代にモンゴルが攻めてきた元寇ってあったじゃん。元寇を元寇じゃなくて、なんかモンゴル帝国のなんとかみたいな話だったりとか、なんかいろいろその表記が変わるっていう歴史の表記がね。
元寇って、
元、
蒙古襲来的なやつ。
あ、蒙古襲来か、覚えてないけど、
ね、またバカ
を、バカを想定してますけど、あとはあれです、聖徳太子の教徒。
あ、え、他にあんの。
馬宿の王子。
あ、
聖徳太子が名前だと俺ら思ってるけど、一瞬馬宿の王子になりかけたけど、いやいや、やめました、やめました。やっぱり、聖徳太子、かっこ馬宿の王子にしますっていうような発表がされたんですよ。この度。
あ、そうなの。
意味わかんねえ仕事してんなとは思ってたんだけど、で、その中で、中学生になるとさ、柔道とか剣道とか選択で武道をさ、選べるよ、選べるよ。
ああ、選べた。
それ、学校によってだけ、うちの学校は多分柔道と剣道しかなかった。うん、で、そこの、学習指導要、教育指導要項、ね、武道の選択科目が、うん、昔から9科目あったんだって。
え、9個
だから、うちの中学校は2個しか選べなかった。それだから指導できる先生が2個しかいないし、場所的な問題もある。 で9個の中には剣道、柔道、相撲、弓道、なぎなた、
うん、すごい
ね。あとなんだっけ、あの空手、
空手、合気道、
合気道、わかんない、いろいろあるうちに銃剣道、
銃剣道、
え、銃剣道って知ってますか？
銃剣を使うの？
そう、
嘘、
銃剣って戦争の時に使ってた、あのライフルっていうか、
ああ分かる分かる、
銃の先に短い剣を振り付けたようなやつの銃剣道を、でこのニュースっていうのはなんで一回話題になったかっていうか僕の目に触れたかっていうと、朝日新聞だったかが教育指導要項の改定に対してその武道の選択に銃剣道が追加ってなった。
ああ、
でも追加じゃなかったらしい。そもそもその9個から使っていいですよってなってたんだけど、なぜかそのなんとかなんとかなんとかなどになってたんだって。
ああ、
それをちゃんと文章化しましょうって言って、銃剣道を含めて全部文章化しましょうっていう発表だった。
ああ、
にしたってさっきも言った通り受け入れ化が進んでるように感じられる昨今に銃剣道っていう言葉を出された瞬間に、
なるほどね、
こちとらあれあれって思うじゃん。すごくアレルギー体質になってるわけだから。
あ、なんで今更銃剣を、
戦争する気また満々じゃねえのって思っちゃう。
え、現代でさ銃剣なんて役に立つの？
まあ結果いろいろ考えたら、考えたらっていろいろ調べたら、銃剣なんて自衛隊も今もやってない。
そりゃそうでしょ。
だけどその武道として伝統を守るからっていうことで、その9個選べるようになってるんだけど、もし今まで知らなかった僕たちが悪いんだけど、銃剣道がその中に入ったのかとびっくりした。
びっくりした。まあなぎなたは分かるけど銃剣なんてね、
まあその中では歴史が浅いからそう思って。っていうのもあるし、それが始められた経緯ってその近代のその第一次世界大戦以降でしょ多分。
銃剣のメリットってさ、音がしないぐらいじゃん、
うん、あと違う、銃の弾がなくなった時に戦えるように、
弾数気にしないでいい。
そう、
あれ昔ってさ、俺全然そういうミリタリー系わかんないんだけど、フルオートのさ、要するに連射が効く銃ってなかったの？
ないでしょ、あの頃、あの頃って
第二次世界大戦とか
太平洋戦争でも、その子供たちが竹槍やってた時代とかさ、
要するに撃つのは指で一回パチンってやんないと撃てない
でしょ。
いやだよね、
フルオートの銃を日本帝国軍も持ってる人もいたかもしれないけど、それが全員に渡ってるかどうかっていうのは、よくだって映画であるのはさ、太平洋戦争が終わってるのにもかかわらず、そのまま知らないままその島で生き延びてたみたいな人いるけど、
ああ
どうなんだろう、なんかイメージとしてはフルオートの銃なんて見た覚えないよね。
まあのガトリングみたいなさ、ああいうのあったのかもしれないけど、
それこそ手回しじゃん。
うん、わかんないけど、そっちが疎いからね、なんかわかんないけど。
ないでしょ、だって沖縄、アメリカ軍が沖縄を攻め込んだ時に防空壕の中を燃やしたのだって火炎放射器の方です。オートのマシンガンみたいなのあったらバババババで
だから接近戦においてさ、その銃剣がさ現代では多分使い物にならないじゃん。
ならない、
なぜそれ今更って。
だからその発表した方にとっては今更じゃなくて、もともと入ってたからそれをちゃんと表に出しましょうっていうだけだと思うの。でもさ、今の国民感情を忖度したら、
あ、流行りの言葉で流行りの、うん、今年の流行語に、
流行語大賞で忖度、でもおもんぱかったらっていうのと一緒なのか分かんないけど、
通訳が困ったって
言ってたね。だって急に言うなよって思うよね。よく知ってたかなと思うんだけど、おもんぱかると忖度ってなんか違う。
違う、わかんない。何だ違う。
おもんぱかるっていうのは相手のことを思いやって、
ああまあそういうイメージ。
そう、本当に響き通り思いやって相手の気持ちを押し量って考える、判断するっていうことだと思うんだけど、忖度っていうのはなんか違うらしいんだよね。
ああ違うの。
でも今ネット上で調べると合ってる情報も合ってない情報も上がってくるから分からんけど、忖度はどっちかっていうと相手の気持ちを押し量って、相手の気持ちを、うん、なんていうか、
ググろ
う。え？
ググろ
う。ああそうだ。
もうググろう。
じゃあググったら結局そういうの出てくるから、間違った情報出てくるから。だって思うけどね、忖度っていう言葉が流行った瞬間にブログで忖度の意味、
相手の気持ちを押し量ること、なんかさ、
その押し量ることがさ、おもんぱかるとの意味が違うと思うんだな。でも相手の真意を忖度する、押し量る。あ、忖度の損、もともとの意味は尊厳の損に宅急便の宅だから、
え、これは関係ないでしょ。違う、同じ同音異義語だよ。
あ、そうなの。
ほら、
あー、ほんとだ。他人の心を押し上がるってこと。
まあまあ、なんだよ。
まあ、いい忖度と悪い忖度があるからね。今、悪い忖度でしか意味通ってない。じゃあ、おもんばかるといい。一緒か。
で、銃剣がどうなったの？
でね、銃剣道が、その、銃剣道っていう言葉を表に出しますよっていう、ちゃんとそういう表記しますよっていう風になったんだけど、それに対してすごくアレルギー反応がある僕とかがツイッターで、え、嘘だろうと思って、僕は剣道もやったし弓道もやったから、剣道とか弓道とか柔道だってもともとは人を倒す技術なわけじゃん。でもそれが今までスポーツになってきたまでに対しては、剣道が発生してから長い時間をかけてスポーツ化して、今常識として人を殺す技術じゃないようになってきたんですよ。で、銃剣道っていうのもその時調べたら、銃剣道協会っていうのもあって、試合とか全国でやってるの、防具つけて。だから銃剣道も歴史は浅いけれども、そうやってスポーツ化への道筋をたどってるわけです。
まあでもマイナーで、
マイナーです。だけどそういうのってさ、俺も木登りをスポーツ化させようと思ってることもあるので、やってみた人からすればさ、すげえこれ楽しいな、 自分に合うなっていうことがあるじゃん、うん、だからそれはいいことだと思うんだ、うん、だけどこのね自民党がやってる右傾化してるような今の流れの中でそんなこと言ったら逆に中堅のみたいな人すげえ悪いイメージしかさ与えないじゃん。俺が感じた悪いイメージはそれだもん。戦争のために準備してるようにしか思えないじゃん。だから今までスポーツとしてやってきた人たちに対してもすげえ失礼なことだなと思う。
でもさ本当にさ本当に別に俺右でも左でもないけど本当にさそういうことを考えて銃剣道入れたんだとしたらその射撃のさ、うん、そうあのクレー射撃じゃないけど、うん、ああいうのをさ入れたんだったら分かるけどだって銃剣ってさ現実的に考えてささ
っき言ったけども戦争に使えないでしょ
使えないんだからね、なんか
だからそれ極度にアレルギー反応する方がおかしいんじゃないっていう
だからなんか競技のあのクレー射撃とかああいうそれこそそのサバゲー的なさ、うん、ああいう遊びにちょっと低威力な実弾を使えるように規制を緩くしますとか言ったら、うん、やべえんじゃねえのと思うけど銃剣道そんなに俺は別にあそういうのあるんだぐらいしか思わない。まあなんで今更っていう。
いやだからそう思う人もいるし、うん、俺みたいにアレルギー反応を起こしちゃう人もいるわけだけど。だってなんでツイッターでそれを言っちゃったかっていうと、
はい、
言っちゃったの。だけどもうそのニュース見た瞬間にもうビビビってアレルギー反応が来てふざけんなと思ってやばいって思っちゃった。でその後自分が言った後かわからんけど言った後だと思う調べたらアレルギー反応を起こしてる人もいればそれを利用しようとしてる人もいればまあどっちも軽いアレルギーだからだるまの言ってる方がそのどっちかっていうとアレルギー反応を起こしてないタイプ。そう
まあなんか
ああそうなんだ
そう言われてみればそうなんかそういう風に意図的にやってる人も意図がなんか誰かの意図でなんかねなのかなと思うけどそう俺もしかしたらどっちかっていうと右寄りなのかもしれないけど
いや俺はそして思うのが政治家とかそういう教育の方針を決める人たち国の方針を決める人たちが国民の意思を忖度できてなかったらそういうさ無駄な刺激与える必要ある？このタイミングでこれは言わない来年しましょうって
言ってわざわざね
そうそうそうそうそう
なんかその
だからわざと左の人を刺激してイライラさせたとかわざと右の人にお前こっち来いよって言わせたのかみたいな
どっちかというと後者じゃないかな。どっちかだとしたら
そうなんかそういうさ風な異物感がすごくあるからなんでこのタイミングでって思うのがいろいろその1週間経って思うところ
俺さ1個それに関連することで最近気づいたことがあって最近さこれ言っていいのか分かんないけどさあのおぼっちゃまくんの作者いるじゃん。
あ、よしみ。
あの人テレビでよく見る。
最近？いや見ない。
なんかさ
よしみは昔から あれそうそうそう、ホーマニズム宣言から。
なんか最近よく見るんだよ俺は。もしかしてなんかそういう風になりつつあんのかなっていうのはちょっと思った。
ヨシリンがたくさん出てるから。
あの人ってすごいさ、右寄りじゃない。
そうだしょだっ
け。別に俺はなんともっていうか、
そう俺もさ
疎いんだけど、
俺も右でも左でもあるからよく分かってないんだけど、うちの実家ゴーマニズム宣言が置いてあったの。
なんかそういうのがねえ、そのなんか一つというかさ、まあ例えばね、自衛隊を国防軍にするとかあるじゃん、うん、俺はその方がいいと思う、俺個人的に、うん、俺は戦争行きたくないけど、でもまあその去年騒がれたさ、そのトランプ政権が生まれて、うん、今まで通り日本を守ってくれんのかなってさ、でその俺さ、なんかすごい変だなと思ってたのが、そのまあ他の人も思ってるだろうけど、その移民問題でさ、うん、街角の意見聞いてみましたとかってさ、その日本のさ、日本なんて超移民なんか入れないじゃん、うん、でいや良くないと思いますみたいなこと言ってさ、でなんか芸能人
とかさ、今あなたこいないから来るなら今だよ、
そういうこと言う、なんか自由の国のアメリカかみたいなさ言ってんだよ。でなんかね、今日本はそうやって移民がさ入りにくい環境を作ってあれだけど、実際移民が入りまくってきてさ、柄の悪いやつがいっぱい来てさ、また決めつけちゃいけないけど、でなんかわけわかんない犯罪がいっぱい起きたら多分移民反対みたいになるんです。なんかだからその軍隊にしてもさ、日本っていうのはなんかその自分の国もさちゃんと守れてないとか害虫に出し
いてさ、それってあれじゃん、移民っていう言い方が分かんないけどさ、日本の国力も経済の国力もほとんど内部の害虫じゃん。
よく
でその外注に出してるっていうのもあれでしょ、国を守ってくれるのはアメリカに頼っててみたいな話で、日本の経済の底の方をやってくれてるのに、その移民っていう言い方は分かんないけど外国人の労働者の人
で、いや、っていうかさ、その移民ってだから難民さ、
難民、ああ難民、
移民って言ったらちょっともっと抗議になっちゃうから、ね、難民受け入れなんかやってないじゃん、やってるけどすごい少ない、うん、でねえ、なんかさ泥臭いことも他国に任せてとかさ、やってるのがずっと続けられるかっていうと続けられないだろうし、その準備は多分必要なんじゃないかなとは個人的には思うから、だからその銃剣がどうかどうあのいいかどうか、まあすごい前時代的だなと思うけど、な
んか国防軍にするっていうのは、
国防軍にした方がまあすることになるんじゃないかなと思うし、そのねあのまあわかんないけど、そういうのを進めていくにあたって、そういうなんかあの軍事的な何かに関わることの規制を緩めたりとかさ、うん、その一環で銃剣っていうのはなんかよくわかんない
な。だからそれそのためにやってるわけじゃないんだろうけど、ただそれに対して今敏感にみんながそういうふうに思ってるのにもかかわらず、必要な発表だったのかどうかっていうことも、
だからもしかしたらそのなんかさ多分わかんないけど、その 良くない方の大和魂的なやつを、うん、
っていう風に思われちゃう、
思われてもおかしくはない、
おかしくないでしょ、
それが良い悪いかはまあそれぞれだけど、
ちなみにその国防軍とか徴兵制とか戦争が起きるかもしれないとかっていうことを言ったら、日本うちの国がどうこうしたところでね、そういう時代になっちゃう可能性はあるじゃない。だからそうなったらそうなったでやっぱり備えとかなくちゃいけないっていうこともそれは思うし、自衛隊なんてね、私の親族が自衛隊だったんで、誰とは言わないけど、そういうのはすごく分かるし、ただもし戦争が起きて徴兵されなくちゃいけなくなったとしたら、
徴兵制だったら俺個人には一番は家族を守るのが、その社会性っていうかさ、うん、そのやっぱり一生懸命社会で生きてるから、その社会のために尽くさなきゃいけないのはあるのは分かるけど、社会のために命尽くして家族が死ぬのは一番俺は良くないと思うから、家族が守れるんであれば協力できることはしなきゃいけないんだけど、
そうだから俺は今はそういう多分考え的には同じなんだけど、俺が提案するのはね、提案するのは一世帯で一人出してくださいって言ったら、出すのかわからんけど、とりあえず年上から徴兵する年代は20から60までの間って決めて、優先的に年上の方から出していってほしいなと思って。
いや俺は徴兵制は反対で、
いやもちろんそれは反対だよ、
俺は
そもそも反対だし、
もっと予算をかけるってべきだ、だから税金でその軍備に使う割合が、日本っていうのは国の規模に比べてすごい小さい、うん、だからそう思うと身の丈に合う大きくして
立候補制です、立候補、
立候補つうか、
だから自分が行きたいと思う人が行けばいいんだ、
だから金を給料が良ければ人は集まるから、で俺らは行きたくない代わりに金払えばいい、
まあでもそしたらさ、若者がすごく
行っていいんじゃない、行きたいやつは行けばいい、行きたいやつはね、行けるやつは行けばいい、行けるやつは行っていいやつは本人って俺は思う、そんな自由じゃん、
まあそれは自由だ、だから俺立候補制に対しては俺もそう思う、
ただ行きもしないし何も手伝わないし金も払えませんけど、
そもそもやっぱり徴兵制っていうのはやっぱり反対で、まあ、特にね、徴兵制にもしなったとしたらっていう話で、若者は最優先じゃない方、最優先は年寄りから行ってもらう、
年寄りなんか行ったってさ声出さないです
よ、だけど前回の戦争ですごく今でも言われてるのが、その判断力の低下じゃない、あまりにもそもそも年上から言ってたかもしれないけど、そういう人たちが亡くなってっていうか戦死してってなのかわからないけど、現場での判断力とかがやっぱり低下して、だってさ、今俺とかだるまの感覚で玉砕してやろうなんて、国のためより家族のための方が大きい、
そりゃそうだ、
でもでそういう判断がさ、力いくらい幼い気持ちになったのかなっていうのが俺は一個あると思う、
あーなんかさ流れにっていうのもあるだろう
し、いやわかるよ、その、うん、まあ、天皇とは言っちゃいけないかもしれないけど、
俺は俺で俺なりにね わかんないけど、こんなの言ったら不謹慎だとかさ、なんかね、なんか良くないと思うかもしれないけど、あれはあれで正義だったんじゃない
。いや、それはそうだよ、本人たちはね。
だってさ、正義なんてさ、本当のすごいフラットな目で見ればないじゃん。
だから幼い人に判断力がない人に、
あ、まあそれはね、
そう、判断をさせるっていうことが大人の罪だと思う。
判断すらさせてもらえないんじゃない。
そう、いや、でも判断すらさせてもらえないような環境を作り出して、
それはよくない、
作り出して、お前それでも行くかっていう自分で判断させたのかもしれないし、でもだからどっちにしたってさ、今の戦争ってさっきダルマが言った通り、自由権道とか住むような話じゃないんだ
から、
体力の話じゃないんだから、それこそちゃんと判断ができるかっていうことの方が俺は大事だと思うから、というのと、今までこの社会を作ってきた責任もあるんだから、年上からやるべきだっていうのと、その戦争が終わった後の国力を維持するためにも若者を残しとかないといけないなっていう、
ああそういう
意味も、
あの、わけも分からずさ、勝てもしないのに
そう
っていうのは、
っていうのが前回の反省点だと俺は、
そうだね、
会見してもないのに思っている。
だから日本の強みなんてさ、アメリカが仲間だっていうのと金を持っているっていうところだから、あと技術か、それを生かして、その各国それぞれさ、宗教的な背景もあればさ、あの民族的な背景もあって、それぞれ正義なんてバラバラなんだから、うん、日本は日本の正義をさ守って、
そうです、だから
他国から卑怯だと言われても、その自分の国の正義を守れればいいんだ。
だから家族を守る、隣の家の人を守る、町内を守るっていう延長線が日本を守るになればいいだけの話。
そこでさ、その日本の中でのその人権があるじゃない、選ぶ権利があるじゃん、いろいろ。わざわざその行きたくもねえとこでさ、なんかね、負け確定のとこで飛び出してってさ、竹槍持って飛び出してって、そんなバカげた話しないから。そこはうまくさ、ね、
それができるできないかはリーダーの力じゃ
ん。うん、まあね、だから。
だから そういう人に、まあ、罰を与えるっていうか、それはおかしい気がするんだけど、うん、まあ、やっぱり行った人に対して恩賞を与えるっていうのは、まあ、ある。
いや、すげえ現実的に考えるんであれば、あの、税金を上げて、今でも足りてないから、その消費税が 10% になるのか 15% になるか分かんないけど、でかなり軍備にそれを当てて、で自衛隊の給料をさ、今の 1.3 倍ぐらいにすれば、多分求人がすごい来る
よ。もっと増やさないとね、2倍ぐらいでもいいんじゃない
で、さ、
でもそれがさ、リアルなあれじゃない、国の表現なん
だ。だから、すればいいんだよ。
海外的にも、うちは自衛隊っていう国を守るための軍隊ではない、あくまで自衛的なもんなんですけど、ちょっとみんなちょっと怪しいから、給料2倍に上げて、人が今すごく来ちゃってるんですよねっていうアピールだっていいわけだ。じゃあそれが外交でしょ。まあでもね、こうやって話してもね、軍隊じゃない、軍備だけじゃなくても、健康保険とかでもそうだけど、税金上げることに対して、単純にみんな、すげえ文句言うばっかり言うからね。上がるのはしょうがないよ。
きっと何か変えようとするとさ、まあ
砂の粒が中国にいるけど、あっちの方からいろいろね批判があったりさするだろうけど、まあそんなさ中国も日本がないとさうまくいかないだろうし、日本も中国がないとうまくいかないし、アメリカもさ同じだね。だからなんか世界大戦みたいなのはさよほどのなんかない限りはないだろうけど、
やっぱりそういうのは一部の気違いの人が大統領になったりとかなったらあり得るんじゃない
ですか。北朝鮮とかがさその何か国内でさそのクーデターかなんかあってで内戦みたいになってもうダメだみたいな感じでさその
自爆しちゃうみたいな、
核のスイッチを押せるぐらいの立場の人がもうなんかダメだみたいになっちゃって押しちゃったりしてとんでもないことになる可能性はあるけど、中国と戦争とかはないでしょ。
いやそうだね、だってナンバー2だってそこの国としてはある程度できる人がナンバー2なの。
でも全くそういう風になったと想定して何も手が打つ手がないというのはやっぱりそのなんかあのなんだっけ南シナ海のさ、うん、あの問題もそうだけど舐められちゃうからやっぱりもうちょっと、うん、あの
ね、いやいいよね、その自衛隊の給料を
上げて、まあ俺らの生活は苦しくなるけど税金増やしてさやるしかないんじゃないかな。
もうそれはいいんじゃない。でもそれをちゃんと一応そういうことだからさって今の俺とだるまは納得できてるわけだから、急にさ
あ銃剣はね、
あまあ銃剣の話はまあもうあれだけど、急にみんなの判断というかそういう予告もなしにみたいな、
なんかね急になんかその大和魂的なさのなんか急に出てくると不安になる気持ちはわかる。
もうちょっとなんかね分かりやすい発表してくれればいいんだろうな。あとはね野党がアレルギー体質すぎるというか、それを仕事だと思い込みすぎてるところがダメなんじゃないかなと思うけど、ちょっとそれはもう偉そうな言い方だったね。
なんかバカがバレそうだから、
バカバレそうだからやめよう。まあだからね、こんなことは話さないです。これちゃんと俺聞いて発表するけど、俺が判断するから、あここダメだって思わないでそのまま
どういうこと
発表しちゃうの。
ああちょっと社会的な話に触れてるから、
そうそうそうそう、
荒れたりするかも。
いやそれはないでしょ、100人しか聞いてないから。
ああまあね、あでもね、それぞれ価値観があるからさ、やっぱり温度差もあるし、そのね、え何言ってんだよこいつらって思う。
いやいいんですよ、うん、
それがもちろん平和が一番いいんだけども、
それは分かってるじゃん。
なんだけど
このラジオは今まで聞いてきて、こいつらバカだから間違ってること言ってるなってちゃんと思ってくれるでしょ。
かなだといいんですが、
急にあこの人たちやばいかもなんて思わないでしょ。そしたらもともとやばいと思ってるの、うん、大丈夫
よ。まあそこはあのやばいとこは来てください。
はい、うん、じゃあこの話あんまりメールで送られても
ちょっと
あんまり答え
ない。怖いとこある。
でも、まあ、間違いがあるとか ちょっとこれはこうなんじゃないかなと思う人はいたら pbx29@gmail.com もしくは Twitter のシャープ和音の方から始まる応答なまで送ってください。じゃあまた来週。
じゃあさよなら。
さよなら。あばら片仮名に言わない
これ言わない。